皆さんおはようございます。先月韓国の平昌で、開催された東京オリンピックでは、冬のスポーツに元来強い北欧の国々の活躍が目立ちました。北欧の国々の国旗には北欧を意味するノルディックという言葉、そして十字架を意味するクロスを合わせたノルディッククロス、またはスカンジナビア半島にあるのでスカンジナビア周辺のデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドがデザインとして用いているスカンジナビアンクロスがシンボルとして描かれています。第一礼拝に最近小学生が来るんで、この国旗を映してですね、どの国か当ててもらおうと思ったんですけど、皆さん分かりますかね、第二礼拝の方。デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーと。ノルウェーとデンマークはちょっと間違いやすいんですけど。まあ、これら北欧のノルディッククロスを掲げている国以外にも、第一礼拝にはスイスから来ている方が総額をしてくださいましたし、第二礼拝はイギリスの方、そしてイギリスの元植民地であったイギリス国旗が漏れなくついている、矢でも入っているオーストラリア、そして、ギリシャですね、十字架が入っています。まあ余談になりますけれども、お相撲の好きな方は先場所優勝した力士は誰でしたっけ、栃ノ心の出身国グルジア、ジョージアというだけ、アメリカ人にとってはジョージアというと全然違うことを考えてしまいますけど、これも余談ですけど、ワインが世界で初めて作られた場所で、今もイエス様と同じ時代の壺で作られている国ですね。栃ノ心の、回しというんですか、これ化粧回しか、ワインが入ってますけど、この4つの十字架はところで、地域を表しているんじゃなくて4つの福音書のシンボルです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、知らないことがいっぱいありますけどね。こうして十字架がシンボルとして入っている国旗を皆さんにここだから見せれるんですね。もし他の世界の地域でユダヤ教の背景の人がいる場所やイスラム教の人がいる背景であれば、この十字架はつまずきになります。なぜならば中世の時代に十字軍がユダヤ人を、イスラム教の人を迫害したからですね。で、まあこの日本の東久留米で、私が見せてるんだから大丈夫だと思いますけど、つまずきにならないように、教会に来るとき皆さん十字架を見上げてこられるかどうか分かりません。この教会には塔に十字架が輝いていますよね。で、礼拝堂に入ると漏れなく正面に十字架があります。プロテスタントの多くの教会がこの十字架を屋根にまたは街道の正面にですね掲げています。カトリックの教会に行きますと、カトリックの教会の十字架はちょっと我々の十字架とは違いますよね。大きな特徴は主イエスの像が十字架の上につけられている。私たちの罪長ないために十字架の上で死んでくださった主イエスキリストを忘れないように、カトリックの教会では十字架の上にイエスキリストの像がついています。プロテスタントの教会がなぜ宗教改革以降この主イエスの像を外してしまったか、取ってしまったか、それはイエスキリストの像を偶像礼拝することがないようにですね、イエスキリストの像を取ってシンプルな十字架にしてしまった。先月行った裾野の集会の中であるプロテスタントの牧師ですけれども、十字架にキリストの像を復活させたいっていうことを言ってる人がいましたけど、決して間違いではないと思いますけど、そういう伝統的な理由、偶像礼拝に、キリストがついている十字架を拝むことがな、拝むというか礼拝し、拝む偶像礼拝しないようにということですね、十字架についています。いずれにしても十字架は私たちの信仰において またキリスト教の中心的な教えとして大変大切なものです。私たちは、私たちがこの十字架の贖いの技を通して救われたことを覚え、この十字架をシンボルとして大切にしています。今朝パウロが記したコリント人の手紙第1の1章18節から25節を通して、キリスト教の中心的な教えである十字架についてご一緒に見て考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたの御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たち一人一人の必要を誰よりもよくご存知です。どうぞそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通してあなたの御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を、今朝はコリント人の手紙第1章の18節から25節を見てまいります。お開きください。もう一度最初の2節18節と19節を読みいたします。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。18節では十字架の言葉、英語の聖書を使っている方 NIB の画面にはメッセージと訳されています。十字架の言葉には2つの効果がもたらされること、そのことをパウロは教えています。十字架の言葉とは神の福音、良い知らせです。それは神の御子イエスが罪人である人間を救うためにこの世に人として、人の子として来てくださったこと、そして十字架の上で私たち全ての人間の罪を許すためにその命を捨てて死んでくださったこと、そして3日後に十字架の死から復活して今も生きておられること、そのことを信じ受けるように招きの言葉がこの十字架の言葉です。十字架の言葉が生み出す効果の最初、一つ目の効果は、罪の奴隷として死の滅びの道にとどまる者にとっては十字架の言葉、メッセージは愚かなものに聞こえるということです。そして二つ目の効果は、自分自身の罪の贖いを主イエスが十字架の死を通して成し遂げてくださったことを理解して良い知らせとして聞くことができる者にとっては、十字架の言葉は罪の束縛から解放してくださった神の愛と、そして救いの力となるということです。違う効果がある、二通りの効果がある。当時十字架のメッセージが愚かなこととして受け止められていたのにはそれなりの理由がありました。新約聖書の中で十字架という言葉が用いられていますけれども、そこには3つの理由があります。1つは先週もお話ししましたが、2000年前のローマ帝国が支配していたパレスチナの地方にあって、十字架という言葉が意味することは死刑を意味していたということです。 どんなに主イエスが立派で素晴らしい、多くの奇跡を行って素晴らしい教えを説いたユダヤ教の教師の一人だったとしても、ユダヤ人たちだけでなくても当時の異邦人にとっても十字架で処刑される者は死刑にあたる罪を犯した罪人であったということです。恥ずかしいことですし、罪人がとても良いこととは思えない。そして当時のユダヤ人の人々は旧約聖書の時代からローマ帝国を滅ぼしてユダヤの王となる強いメシアを彼らは期待していました。罪人の代わりとなって十字架の上で罪人として死んでくださる哀れなメシアなどを彼らが想像していた。彼らが期待したものではなかったということです。彼らにとって十字架が意味することは死刑の判決を受けた罪人が処刑されるただの木の柱でしかなかったということです。新約聖書だけでもう一つ、2番目の十字架の意味はキリストの死を意味しています。処刑に用いられたただの木の柱ではなくて、救い主イエスがメシアとしてキリストとして死んでくださった十字架を意味しています。この十字架の死を通して罪が許され、死の滅びから永遠の命へと変えられていく大切な分岐点が十字架であるということです。そして3番目の新約聖書における十字架の意味が、先週のマルコの福音書の8章またはルカの福音書の9章に記されている事柄です。キリスト者は誰でもそれぞれの十字架を追ってキリストの忠実なしもべとして弟子としてキリストの教えに聞き従い福音を伝えることを日々行うことが求められています。先週ルカの福音書8章を見ましたから、今週はヨハネの福音、ルカの福音書9章の箇所をお読みいたします。ルカの福音書9章23節、イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨てて、ここがルカの強調ですけど、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。続く一章の20節から21節を読みします。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。使徒パウロからこの書簡のメッセージを最初に受け取ったコリントの地域に住む人々の中には、知恵ある者または学者またはこの世の論客と呼ばれていたこの知識層、知識人というかインテリ層の人々が多くいたようです。自分自身の知恵と力により頼んで人生を賢く、そしてそれぞれの人生を満足して生きている者にとって十字架の力は不必要なものであり、十字架の言葉も耳を傾けるに値しませんでした。パウロはここで旧約聖書のイザヤ書19章11節から12節を引用しています。旧約聖書のイザヤ書19章この引用されている箇所ですね、お読みしたいと思います。イザヤ書19章11節12節、ツアンの首長たちは全く愚か者だ。ファラオの知恵ある助言者たちも愚かな計り事を巡らす。どうしてあなた方はファラオに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えるのか。 あなたの知恵ある者たちは一体どこにいるのか。彼らがあなた方に告げ知らせればよい。万軍の主がエジプトに何を計画されたかを。使徒パウロが引用したこのイザヤ書の言葉、エジプトのファラオの家来たちが知恵ある預言者たちの知識と力を持って神がどのようなことをされようとしているのか知ろうとしたが、それを知ることができなかった。偉大な神のイスラエルの民の救出計画を知ることができなかった。エジプトで奴隷として捕らえられ、そしてその苦役から救い出すために神はモーセを用いてイスラエルの民を救出される計画を持っていました。でもそのことをエジプトのファラオの家来たち知識人は知ることができなかった。同じようにパウロの時代にあってもコリントの知識人、知恵ある人たちは自分たちの知恵により頼み、そして神のことを知ることができませんでした。十字架の言葉を通して、主イエスを救い主として信じることを通してのみ救われることを神は人類の救済計画の中であらかじめ最初から決めておられました。最後の22節から25節にします。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。最初の18節で十字架の言葉が聞く者に及ぼす2つの効果についてパウロは教えています。そして最後のこの22節から25節でも2つの違いが、聞く者によって2つの違いがさらに教えられています。18節で滅びる者たちとして分類された1つのグループの人々は、22節では印を要求するユダヤ人や知恵を追求するギリシャ人と表現されています。十字架につけられた主イエスを救い主キリストとして述べ伝えていることが、印を求めるユダヤ人にとってはつまずきとなり、自分たちの知恵により頼んで知恵を追求することを求めているギリシャ人にとっては愚かな知恵、知識になりました。一方でもう一つの効果をですね、グループは人間の罪の贖いのために十字架に死んでくださったキリストを信じる者、救われて永遠の命を受けることに召されている者たちにとっては、十字架の言葉は神の力、神の知恵です。それは聖霊の働きによって十字架の言葉を聞いて理解することができるようになり、救いの体験を信じて救われた体験をすることができるようになるからです。最後の25節でパウロは18節から24節までこの習字法と呼ばれる巧みに説明している方法の最後の効果で、2つの効果のですね、違いを明確にまとめています。この25節でも聖書にたくさん出てくる逆説、パラドックスを見ることができます。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。最後にまとめていきます。冒頭でお見せした北欧の国々、世界の国々の国旗に掲げられている十字架はキリスト教における中心的な教えです。使徒パウロが教えているように、 十字架の言葉、このメッセージには罪のために滅びく人々を救うことのできる神の力があふれています。2000年前にあっても現代にあっても十字架の言葉、福音のメッセージは何の変わりもありません。同じメッセージが語り続けられています。宣言されています。私たち人間の罪を許し、死の滅びから永遠の命へと救い出してくださる神の働き、神の力は今なお有効です。主イエスを救い主として信じ受け入れる者には、十字架の言葉は神の救いの力になります。私自身こんな惨めな罪人であった私を生まれ変わって変えさせてくださる神の力がそこにありますけれども、十字架の言葉を、福音を信じない者、必要としない者、滅びの道にとどまり永遠の死にとらわれたまま、罪と死の滅びから解放されることがない、奴隷としてそのままの姿で滅びていかなくてはなりません。今週は四旬節、レントの第3週目に入ります。今月の最後の金曜日、30日の金曜日に受難日、聖金曜日がやってきます。この十字架、主が十字架にかかってくださった受難日を覚えるために、すべての人々の罪を取り除くために、神の子羊として十字架にかかってくださった主イエスキリストに心を向けて、この四旬節の三週の時を過ごしたいと思います。そして私たちに救いと新しい命を与え生かしてくださる神の力に信頼して、今朝の聖餐の時を共に分かち合いたいと思います。まだ主イエスをご自分の救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃれば、私たちに救いと永遠に命を与えてくださる神の力を信じ、主イエスをご自分の人生の主として、そして救い主として信じ受け入れることをお勧めしたいと思います。まだよくわからないと思うならば、ぜひ聖霊に助けを祈り求めていただければと思います。私たちのために十字架の上で裂かれた主イエスの体を象徴するパンを分かち合い、また私たちの罪のがないために流された主イエスの血を象徴する杯を共に分かち合います。ここに集うすべての方が十字架の御旗のもとに神の力によって生かされることをお祈りいたします。お祈りします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の御言葉をありがとうございます。パウロは私たちに明確に十字架の言葉には2つの効果があることを教えています。どうか私たちが十字架の言葉、十字架のメッセージを良い知らせとして、また一人一人の魂の救いのために、また罪から上がるために信じ受け入れることができるように助けてください。またどうぞ私たちがこの十字架における希望を持って、主イエスキリストが死に打ち勝ち、3日後に復活してよみがえり、今も共にいてくださる神であることを覚え、この良き知らせを、十字架の意味を伝えていくことができるように助けてください。今朝聖餐の時をこれより持ちます。どうぞこの時にまたあなたの十字架の恵みの技をそれぞれが覚えることができますように。あなたが私たちのために十字架の上で死んでくださったことを感謝し、またあなたの贖いの技によって 罪が清められ救われていることを確認することができますように。どうぞ今一人一人がそれぞれの心の内をよく吟味してあなたの前にへり下り、それぞれがあなたに言い争わせなくてはならない罪を、弱さを告白することができますように。どうぞあなたが一人一人を祝福し清めてください。また私たちの弱さの中にあってもあなたが働いてくださることを感謝いたします。どうぞあなたの十字架の力によって私たちを助け、さらにあなたと似たものとして日々新しく作り変えてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいでなして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。